今日もまた親友のワトソン博士のお宅へ伺います。こんばんは、ワトソン博士。
こんばんは、ベルさん。いつものように時間ぴったりですな。まあ座って楽にしてください。
では失礼して。
どうぞどうぞ。
今日もきっとあのいつもの黒いブリキの書類箱から何か出してくれるんでしょうね。だが今夜話す事件はもうメモに書き写してあると見た。
こりゃ見透かされましたな。箱の中を探っていたらほとんど忘れていたような事件のメモが出てきましてな。銀行家のクロズビーという男が壮絶な死を遂げた事件だとか、アデルティンの悲劇だとか、あるいは古代ブリトンの王の不思議な出土品の中にあった車種の像だとか。
何やらとても面白そうな話ですね。
まあこちらの話はまた別の夜にするとして、ベルさん、今夜はイングランドの美しい田園地帯のど真ん中で起こった事件について語ろうと思います。名付けて響き渡る鐘の音。さてこの話はカンフォースの小さな田舎町に始まります。当時ホームズは例の車椅子殺人事件を見事に解決したばかりでした。そこで私たちはカンフォースの近くで数日間休養を取ることにしたんです。またベーカー街に戻れば大変な毎日を送るのだから、それまではゆっくりしようと思ったんです。泊まったのは小さいながらも安らげるいい宿でした。ですが忘れもしない3日目の朝のことです。ホームズと私は寝室にいて、お決まりのものが2人分来るのを待っていました。これなしではイングランドの田舎では一日が始まらないという代物で、要は早朝一杯の紅茶とひげを剃るためのお湯なんですがね。そのお湯が来るのを待ちながら窓を開けくつろいでいると、近くにある教会から音が聞こえてきたんです。弔いの鐘を鳴らす音が。これは葬式かな、ホームズ。
見事な推理だ、ワトソン。
からかわんでくれ。しかし感慨深い音だね。
うん、同感だ。今君はこう考えている。鐘の歴史とはロマンティックな興味で溢れていると。
いや、別にそこまでは。
歴史的な出来事というものは総じて鐘の音がつきものだ。キリスト教徒を教会へ向かわせるように、兵隊をもまた戦地へ赴かせる。ムルタン侵攻の時も鐘を鳴らした。歴史の最中、多くの血塗られたエピソードにおいて、いつも鐘は打ち鳴らされる。
と考えているのは、実は君の方だね。
そうだ、ワトソン。うっとりする話だろう。
どうぞ入ってください。ああ。おはようございます。
失礼いたします。お紅茶とお湯をお持ちいたしました。ミーコルの奥様が半時間もすればご朝食を用意できるとのことです。
素晴らしい。ああ、そうだ、メアリーさん、教会が弔いの鐘を鳴らしてますな。どなたかの葬式ですか？
そうなんです。私のであればよかったのに。いずれ間もなく私も。
かわいそうに。一体何があったんだろう。
見当もつかん。
まさかご両親のどちらかがお亡くなりにでも。いや、若い男か。そうに違いない。かわいいお嬢さんだ。こりゃ来る時にも泣きじゃくっていたな。もしかすると婚約者の葬式なのかもしれん。
ワトソン、君は実に作家らしい感傷的な想像力を持っている。だが僕らは休養しにここに来たんだ。あれこれ思いを巡らすのもそこまでにしよう。さあ、君は紅茶を飲んでひげを剃って、二人で下に行ってニシンの燻製を味わうとしよう。
口に合うかい？
絶妙だよ、おかみさん。絶妙。最高の味だ。
ああ、実に。ところで、ミーコルさん、先ほど弔いの鐘の音を聞きました。どなたかのお葬式でしょうか？
ああ、そうさ。二人亡くなってね。しかも片方は人殺しさ。
人殺し？そんな、こんな静かな村で？
何があったんです？
浮気のもつれさ。麦の商いをやってるスレッドゴールドってじいさんがね、自分とこのかみさんがボルトンから来た若造と遊んでるってことに気づいたんだよ。それでかみさんの喉を切っちまってさ、自分も首をくくったんだ。紅茶おかわりするかい？
ありがとう。
驚いたね。一見静かな田舎町も見た目ほど穏やかじゃないってことか、ホームズ。
いい加減口を慎みたまえ、ワトソン。ところで、長官はもう届いていますか？